今日はちょっとまた外出してきてるんですけれども、
はい、
佐沼観王園っていうところにね、大きい公園なんですけれども、
はい、
観王っていうのは桜を見る、観光の観に桜っていう字で、まあ、桜は綺麗なところなんですかね。
そうです、桜の木が、うん、たくさん生えてるだけじゃなくって、うん、さっきちょっとくるっと見てきたら桜のね、品種の名前が樹名板に全部書いてあって、
あ、いろんな桜が、
そう、いろんな桜の品種がたくさんこう植えてあるって、うん、多分それは品種じゃなくて種なんですけど、はい、10月桜って言ってる、
はい、
10月に花が咲く、小さい花が咲く桜が満開とか、
ああ、うん、まあちょっと今こう場所見回した感じだと非常に車がいっぱいですね。
ね、うん、もう、うん、緊急事態宣言と、はい、あとまん延防止の情報解除されて最初の週末なので、はい、
うん、
道路ももう結構人出がね、
あるし、そうですね、
こういう公園の大きなところにこう車で来て、
うん、
まあ、野外でピクニックみたいな、
そうですね、
うん、方もいらっしゃる、
うん、でここで筑波実験植物園の、
はい、
コシガヤホシクサの、
うん、
これは体験講座ってことになるのかな、
はい、
まあ2年ぶりに、うん、こういうフィールドワークとしては開催されることになって、
うん、はい、
まあ今年も計画はされてたんですけれども、
うん、
やっぱ流れちゃってね、
そう、全部で3回あるんですよね、1年間に、
はい、
で1回目が春先に、植物園のバックヤードでやる種まき、
うん、
で2回目がその、佐沼っていう砂沼って書くんですけどのとこにある、越谷干し草をこう野外で、植えてる実験区があって、
そ
この観察、
まあ、要するによ、うん、こう越谷干し草っていうのをなんていうのかな、再生させていこうみたいなね、
うん、一回野外絶滅っていうふうに言われてた、まあ、水草なんですけど、
はい、
がたまたま個人で栽培されてる方がいて、
うん、
でそこからもう一回増やそうっていうプロジェクトですね、
うん、は
い、
だから研究と再現の両方をね、うん、やられてるんですね、
はい、
まあそれがこう、まあ、ちょっとイレギュラーな形ですけれども、
うん、
まあ、久々にね、
そう、中止ではなくて、うん、規模を、まあ、毎年の半分くらいに縮小して、
はい、
時間も短くして、
うん、
なんとかやりましょうっていう、
うん、まあ天候はもう絶好の
暑い
ねえ、ちょっとまあ日向だとちょっと長時間いるのちょっと辛いみたいな感じですね、うん、
てかセミ鳴いてますよ ね、
ねえ、セミとだから秋の虫と、
うん、
鳥の声と混然としてるみたいなね、
はい、
さっきピーピー鳥鳴いてたんだけど鳥始めたら流れもなってしまうというね、うん、セミもなんか止まっちゃいましたね、
そうですね、うん、まあ、はい、
まあ、すごく緑の豊かなところなんで、
うん、
鳥たちとか蝶々とかね、
あ、蝶々もいましたね、なんだろう、縦葉の枯れ葉にちょっと似たね、
はい、オレンジ色のね、まあ別に何を話そうって、この体験講座を受けたことは後で話そうと思ってたんですけれども、
はい、
まあちょっと早めにね、
うん、
着いたんで、
はい、
プレ収録ってことになってますけれども、
はい、でこれが体験講座の2回目で、
ええ、
3回目はもし予定通りであればまた、うん、1ヶ月後くらいに、
うん、
筑波実験植物園のバックヤードで今度は、種取りですね、
そうですね、
うん、
さあ採集してきたものを、
うん、採集じゃなくて
あそこで生えてるんだ、
そう、1回目に多分今年はなかったけど、
そうそうそう、
植えてるんですよね、
じゃあバックヤードにね、
うん、芽が出て、
うん、
花が咲いて今ちょうど花の時期なんだと思うんですけど、
実験植物園の、
はい、
あれは何ビオトープみたいなところに、
うん、
そこにも植えてありますよね、
はい、
見れるようにね、
うんうん
うんうん、
そこが、9月末から10月くらいにかけて多分花が咲いてて、
うんうん、ちっちゃなビオトープなんだけどさ、
うん、
まあ、カエルの足跡とかタヌキらしきものの足跡とかさ、
タヌキじゃなくてアライグマだと思うんだよね、
アライグマ、
多分あの足跡が犬みたいなやつは、うん、多分タヌキなんだけど、うん、こう指の数が1,2,3,4,5 みたいに数えられるのは、はいはいはい、ライグマじゃないか、う
ん、なるほどね、うん、であそこで、なんだっけ緑の鳥綺麗な鳥になってたっけカワセミじゃなくてあカワセミか
あの水辺に青いやつ
青いやつ
っていうか
あれもなんかチロッと一瞬見かけた時ありました
そうでしたね
すぐバサバサ飛んでちゃったんだけど、
うん、でメダカが入れてあるから、ええ、メダカを取りに来たのかな
ねえ、
うんうん、
まああとあそこのところでよく見られるのっていうとトンボとかさ、
はい、
トンボもあの警戒行動でねぐるぐるぐるぐるあれ場所変えながら、
うん、縄張り巡回
してんですよね、
はい、
でそういうものが観察されたりとか、
うん、
ほんのちっちゃいところなんだけどね、
うんうん、
であとなんだ茂みにカナヘビがいたりとか、
うん、
色んなものも
水路っぽくなってるところにカルガモ、ええ、カップルがいたりとか、はいはいはい
は
い、
そうですね、
うん、カルガモはちょっと水草の先生からは、
うん、まあまあまあ、
迷惑動物として、うんあれね食べちゃうんですよねなんていうふうに言われてましたけど、うん、
まあね皆さん自然をで生活してるもんだからそれはどこ言えませんけどね、
うん、
今日はまあこの佐沼の方に来てるんですけど、
はい、
あそこのやっぱ実験植物園って言ってもあの相当広大な敷地ですからね
そうですね
あそこもだから沼みたいのもあって、
うん、
あ人工沼
大きい池があって池、ね
うんであのなんだ水芭蕉とかさ、
はい、
ああいうのも時期にが来れば見れますよね、う
ん、土手には結構たくさんあの彼岸花がまとめて見られる場所もあるしあとガマのほとか、
うん、であのなんていうのかな植栽もちょっと特徴的にこうね、うん、あのここの区画はこういったものここの区画はこういったものみたいにあの、
うん、
分けて植えられてるようなところもありますからね
そうですねあの針葉樹林とか照葉樹林とか落葉樹林、
はいうん、
それから、海岸植生を模擬的にやったとことか、あと定期的にこう重機を入れてこうほくり返して、
はいはいはい、
でそこからまたそのどういうふうに、植生遷移していくかっていう遷移途中を展示しているようなものもあるし、
うんうん、であの収蔵庫も、
うん
あれは特別展みたいな感じであのオープンする時もあるのかな
そうですね収蔵庫はうん、すごい背の高い建物があって、
うん
でそこの1階のフロアをガラス越しにっていうのは常設で
ね
やってるんですけどそこは今ちょっとコロナ禍で、
はいはい、
入れなくなってて、うんで年1回4月に科学技術週間っていうのがあって、うん
はい
でそこで1日収蔵庫の、特定フロアを、うん、多分30分とか15分30分かなくらいのツアーで、
うん、
その1ツアーあたり何人っていう人数を決めて、
うん、
で1日中こう何時から何時何時から何時っていうのを整理券を配って、
はい、
で引率の方につられてこう3フロアくらい見せてもらうっていう、
うん、
あの収蔵庫そのもののツアーもあるんですけど、
はい
それも、まあ、今年と去年もだったかな、うん、やっぱりその中止
そうですね、
うん、
であの筑波の実験植物園っていうのは、
はい、
あの国立科学博物館
の
付属だから、
はい、
収蔵してあるものっていうのが別に植物園のものが収蔵してあるわけではなく、
うん、
あのそういうね科学に展示するものをとかも収蔵されてるんですよね。
そう、あの科博で展示しているものは全体の収蔵物のうちの、
うん、
多分1割もなくて、
うん、
ほとんどがその収蔵庫にあって、
うん
まあ、収蔵っていうかそういう、ものを、集めて保管するっていうのがまず博物館の使命としてあって、
そうなんですよね。
でその中で部分的にみんなに見てもらうために博物館、うん、上野の博物館で展示してるっていうスタイルで、
だからあの川田先生、あのモグラの川田先生の、
はい、
あの講演とか、
うん、
あの講義みたいなのを聞きに行ったことありますけれども、
はい、
だから今7万点ぐらいあるっすっけ、
うん、なんかね数が、
うん、
あのスミソニアンとか、
うん、
あとどこだっけイギリスの大英博物館とかの、はいはい、あの歴史がある大きな博物館が まあ、何十万とか100万とかあるから、うん、なんとかこう桁の単位で追いつきたいみたいな、
ね、それに目標立てられてましたよね、うん、
はい、
まあ、でもだって川田先生はでもやっぱ生き物の方はさ、
うん、
あの、まあ、毎日毎日あの生き物をこう剥製にしたりとか、
はい、
あのそういった、ね、作業されてるんですもんね、
うん、
あの大変なことだと思う、年間を通してやってんだからね、
はい、
あと大型動物なんかはあの動物園なんかで亡くなった時に、
うん、
あのその標本としてどうですかみたいので取り行ったりとかね、
そう、その連絡が入る体制作りもね、うん、含めてされてて、
うん、
だからまあその飼育個体とか、はい、あと家畜、
はい、
他にその野生動物で有害獣駆除、
そうですよ、ね、
っていうことで年間出てくるその日本カモシカを体系的に全部集めるっていうようなこととかもされてて、そうです、収蔵庫はあの一応免震構造とかになっていて、で一番上が確か大型のそういう哺乳類とかの、
うん
うん、まあ、大型かどうかちょっと哺乳類のとにかくあの哺乳類じゃない動物の、
はい、
毛皮とか剥製とかっていうのが一番上のフロアにあって、で、うん、と下に行くとその鳥とか昆虫とかがあるんですけど、うんうん、鳥と昆虫はその万が一外部からその標本を食べちゃうような、
はいはい、
害虫が持ち込まれるともう致命的なんで、
うん、
あのその一般公開の時って公開した後に収蔵庫全体をこう燻蒸するっていうタイミングで、
ね、
うん、あの公開してるんだけど、うん、それであってもそのフロアは開けられませんっていう、
うん、万が一だって全滅しちゃうことありますからね、うん、そう
そう、でそのであと人類学の人間の骨とかがあるとこもあって、
うん、
それで一番下のフロアが確か、うん、その魚類とか の、
はい、
あのアルコールの液浸標本を求めておいてあって、まあその、収蔵するもので重たいやつは下に、
うん、
軽いものは上にっていうふうに、
うんうんうん、
あとその植物標本とかの、
うん、
フロアもありましたね、
うん、
なんかあれもその朝一行って申し込めばどの回かは必ず見れるくらいにはあの整理券もらえるんで毎年楽しみにしてたんですけど、
うん、
今年なくてね、
うん、まあだんだんその状況もちょっと改善されつつあるみたいだから、
うん、
まあ、まだ分かりませんけれどもね、
うん、
あの、はい、ただ状況としてはまあ良くなってるんじゃないかなと思いますけどね、
そうですね、このまま、うん、状況が収束したり、
うん、
あとはその若い人を含めてワクチンの接種率が上がれば、
うん、
来年は大丈夫かもしれないとか、ね、
まあ、いつまでもっていうかあの状況が良くなってるのにやらないっていう点はないですからね、
うん、まあ、そのワクチンパスポートみたいなものがあって、
うん、
それがあれば申し込めるみたいなツアーとか、
ね、
対面の講演会も増えていくんじゃないかなって、
あれだから接種後にあのもらう書類大事に取っといたかなくちゃダメですよね、あれね、
うん、まあ、
僕写真に撮ったりとかもしてますけどね、
うん、私もなくしたら困るので、
うん、あれあのなんだっけあのほら読み取るとさ、
はい、
なんていうの模様がこういっぱい情報が入ってる
二次元バーコード、
二次元バーコードがあのついてるんで、
はい、
あの写真でもあれもしかしたら大丈夫っていうものがそこをねあの確認できるっていうのができてくるかもしれないんで、
そうですね、
うんうん
うん、
そうだ、一応ダブルでは撮ってありますけど、
はい、
うん、でもそうね、一応まあお金がかかるからあれなんですけど、そういうなんか受けましたっていうのがあってもいいですよね、
うん、
なんかそういうの例えば入館するときにとか、
うん、
あとまあコンサートとかでも、
はい、
一応ね確認してっていう、
うんうん、
まあ気休めだとしてもないよりは、
うん、まあそうですね、本当にシビアなことを言えば、うん、その場でなんかこう検査
してる、あ、検査キットがね
があれば、うん、あの
一番まあ
確実なんだろうけど、その他にまあ一応ワクチン打ってますっていうこととか、
うんうん、
そのただねワクチンもその2回ね最初打つとして、
はい、
その3回目っていうか来年っていうか、うん、っていうのどうなっていくのかなとかね、
うん、まあ半分補助ぐらいでもあればね、
うん、
なんかいいですけど ね、
ねインフルエンザのワクチンは基本的にはその職場から補助が出るたりすることもあるけど、
はい、
まあ、基本自費じゃないですか、
そうですね、
うん、
そう、私は実はだから、あ、この間も言いましたけど、あのインフルエンザのワクチンと一回も打ったことないんですよね、
うん
うん、あのうちもあの区のね補助が出て、はい、2000円ぐらいで打てるんだったかな。
あ、結構安いですね、
うんうん、あのそうそう、どうぞ受けてくださいとは言われますけれども、
ね、うんうん、そうね、なんか私もあんまり受けてなかったんですけど、
うん、
何年前くらい、まだ10年経ってないあの、うん、新型インフルエンザっていうのが、はいはい、あの社会的に、
ちょっと問題になった時に、
うんうん、あのタイミングで受け始めたかな、
うん
うん、
あれは1回あ、2回、本当は最初の方は2回でやってます
ね、子供は2回
とか、あ、そっかそっか、
うん、で大人は
1回、もう1回で、うん、まあそれぞれね、あの、うん、例えば、働いてる働いてないとか、
うん、
まあご家庭がある家庭がないとかね、うん、まあ状況によってその考え方がちょっと違うと思いますけどね、
うん、まあ、うん、自分の同居の家族に、うん、その体が弱ってる、うん、その年配の人がいたりすると、
まあ、免疫が落ちてる人がいたりすると、
ね、かかったら大変みたいな人がいれば、まあ、受けとこうかなとか、
うんうん、そうですね、
うん、
まあ今日はだから、まあ、これから今日はちょっと水草の採取もしましょうかみたいな話が書いてあるんですよね。
そうですね、なんかあのこの公園ってか、なんだっけ、観察会、
うん、
の、 あの案内というか募集要項みたいなところに、うんうんうん、いまいち今年その越谷干し草の成長っぷりが良くないみたいで、
うん、
だから、現地で水草採集とかそういうようなこともまあするかもしれないっていうふうに書いて、うん、
まあ、なんか一応推奨されてるっていうか、あの要するに防水靴ね、
そう、汚れてもいい格好 で、ベストなのは長靴ですって、ね、
うんうん、そんなに深いとこジャブジャブって入るわけではないですけど、
うん、一応
普通のシューズぐらいだとね、ちょっと危ないとこあるかもしれないですね、
うん、植えてある場所自体は本当に田んぼみたいに踏み込んだら沈んでいっちゃうような場所なので、
うんうん、
でこうコンクリートとかでこう渡してある場所を歩く分には、
はい、
あの
問題ないですけど、
ね、靴とかでもいいんですけど、
う
ん、もしちょっとよろけて、
そうそうそう、
足ジャボンってついちゃうと、
うん、
ね、結構足首くらいまでは潜っちゃうんじゃないかなって、うん、
だから僕もあれ買おうかな、でもね、
あれ
そんなに日本野鳥の会のやつ、
あ、長靴、
うん、あれ結構さ、
はい、
あの気にして見てると、
うん、
この間のね台風かなんかの時も、
はい、
あの男性も女性も、
うん、
あと若い人も年の方も、
はい、
履いてる人いますよね、
うん、あれ屋外の富士ロックフェスでしたっけ、
ああいうところの、
あのおしゃれ長靴として特集されたんですよね、
うん、あ、なるほどね、
そう、野外フェスファッションっていうので、
うんうんうん、
その
レインウェア、舐めちゃいけませんよっていうあれですからね、
ポンチョとか、うん、で、あと、まあ、あとキャンプとかもう今ブームで、うん、アウトドアのやつで、
うん、
で、あれその長靴自体が自立しないでクタクタってなっちゃうから、うん、そう、うん、まあ、逆にそのコンパクトに持ち歩けるしとか、うん、で子供からその男性までの足のサイズに適用してて、うん、中敷きは別売で売ってて、
うん、
で色もなんかこう目白とかさ、
うん、
うん、カモフラとか色がの名前がこうついて売られてて、
うん、
で多分5000円前後くらいで高くない、
ね、うんうん、でだからそう、まあ、昨日ってね、あの僕は職場ので使ってる駅のところに、
はい、
ワークマンのさ、
うん、
なんていうの、あのちょっと大きいショップがあるんですよね、あのファッショナブルなものいっぱい置いてる、
はい、
そこにあの長靴見に行こうかなとか言っても、あそこに売ってる長靴ってね、
うん、
なんかワーキングブーツみたいなね、あの外見の、
はい、
でもなんかすごい安いの売ってるんですよね、
うん
うん、あれもいいなとか言って、
ワークマンの長靴だともしかしたら重たいかもしれないけど、うん、場合によってはそのつま先とかに、
うん、あ、安全靴みたいな、
そう、若干鉄板とか入ってて、
うんうんうんうん、
でつま先保護とかっていう風にしたければそっちがいいかもしれないし、ね、それからあの災害があった時の水害とかのね、
はいはいはい、
派遣でそのボランティアで行こうとしてる人は、
あ、なるほどなるほど、あそこで買った方がいいと、
なんていうの、こうそこに鉄板っていうか、
うんうん、
入ってて、こう釘とか
踏んでも、うん、 ね、
そう踏み抜かないようになってるやつを買わないとダメだし、
うんうん、
だからそういう意味では野鳥の会のはそういうふうにはなってる
んで、あのね、僕はワークマンのねショップね、ちらっと外から見たことしかないんですけど、
はい、
あ、これ欲しいなっていうのをね、なんか外から見た限りね、そのウェアとか、
うん、
ウィンドブレーカーの類とか、はい、ハットとか、
うんうん、
あの多分お値段そんな高くないんだと思うんですよ、
うん、ワークマンはそうでしょう、
ね、で、あの今だからご婦人用のとかね、
はい、
あの要するに働くおさんのっていうものではなくなってるんで、
うん、
すごくカラフルでね、
うん、まあでもあれもなんかピンクにしときゃいいっていうのにはちょっと若干うんって思ったりするんですけどね、
ああ、ね、
そうじゃない、
もっと全然ねファッショナブル、
へー、
ちょっとびっくりします。
変わったのかな、何か、
ええ、そうそうそうそう、あのなんていうの、ちょっとしたシャツみたいのも、
うん、
なんかね、なかなかこれはっていう、
うん
うん、
ね、なんか流行りすたりとかで、
うん、
なんだっけ、山ガールとかね、
ああ、ありますね、
ありましたよね、
まあ今もあるんでしょうけども、うん、やってる人は、
ね、森ガールとか、
うんうんうん、まあ一時だからなんとかガールっていうのが流行ると、まあウゴのタケノコのようにね、
うん、
あの乱立するもんですけれども、
うんうん
うん、
そこ長靴は、うん、あの小さい時に子供は履くけど、
ええ、
大人になったらあのロングブーツは履くけど長靴はファッショナブルじゃないっていうので、
ええ、
町着としての長靴っていうのが、
ええ、
まあ、積雪地帯はともかく大人用ってなかなかなかったんですけど、はい、うん、うん、なんかどういう文脈で出たのかわかんないんですが、やっぱり10年くらい前にその OL さんが通勤の時に履くような長靴が流行ったんですよね、
う
ん、
ああ、そうですね、
うん、
うんうんうん、あとオーバーシューズとかね、
あ、オーバーシューズね、
うんうん、
でその時流行った長靴が、確か一足1万円以上する、
はいはい、
やつで、まあ、海外のハンターってところが一番目にしたかなって、
はいはい、
うん、長靴に1万円はとかって思って、うん、で、まあ、類似品とかも出て、
はい、
でももうブームが収束して、
うん、
今はその、そのアウトドアフェス
向きの、意外とそのシュッとしたのを履いてますよね、
うん、
OL さん
長靴
履いてます、
こっちはその車通勤とかだとむしろ長靴いらないので、
あ、
ね、うん、
あ、電車そう履いてますよ、
うん、
今なんていうの、やっぱりほら、やっぱり靴って雨弱いですからね、普通の靴は、うん、あんま濡らしたくない、綺麗なあのそのジョギングシューズとかさ、そういうのをね汚したくないっていう人もいるでしょうから、
うん、そうですね、
うん、で引いて大切なパンプスとかね、
うん
うん、
そう、今確かにあの急な豪雨ってい
うありますもんね、
で結構靴下くらいはびしょびしょになっちゃったり、
うん、
浅い靴だと靴ごとびしょびしょになったりするから、
うん、
まあ需要はね実際にあるのかな、う
ん、だから僕も初めてそのあれですね、あのなんだっけ、パタゴニアの、ウィンドブレーカー、
はい、
っていうのを、まあ、そんなにお安いわけでもないようなものを1枚買いましたけれども、
はい、
非常に便利ですよね、
うん、
あのもうすごく軽量 で、
はい、
で薄くて、
うん、
で丈夫で、
うん、
だけどあのきっちりとしたその風よけの効果はあるっていう、
はい、
なんか急にちょっと寒くなったりとか、
うん、
あと間に合うだろうなって思って着て込んでってても、もうさらに寒い時に中に来ちゃうとかね、
うんうんうんう
ん、あのいろんな対応できますから、
うん、
ああいうのを1個ね、
はい、
持ってると、あのバッグ僕突っ込みっぱなしにしてるんですけどね、
うん、
あのすごくいいですね、
うん
うん、
でよくあのゴアテックスっていうのは聞くんですけど、
はい、ええ、
まあまあ結構高いし、
そうですね、
あと寿命がねあれ結構あるみたいで、
ああ、劣化しちゃうんだ、
うん、だからその ぱりヘビーデューティーで、うん、あの使う人だったらその元が取れるというか、
うん、ああはい、うん、使わないのにダメになっちゃうって。
あんまり使わないんだけど、ゴアテックスでいいんでしょうって思って頑張って買っちゃって、ずっと一生ものって思って買うと、うん、あれ一生ものではないので、うん、5年くらいで、あのその撥水性能みたいなものについては、
うん、
あの
保証ができないと。
そうですね、うん、私も自分自身それ知ってるので、うん、持ってないんですけど、
はい、
だったらまああのもうちょっと安いやつでいいかなとか、
うん、そう、あ、僕のはだから持ってるのはその雨にはダメですけどね、う
ん、風だけだったら別にね、で雨はゴアテックスはやっぱりその、雨粒は通さないけど、うん、内側の湿気は抜けるっていう、
まあそこが利点、
そこが利点なんで、うん、その内側の湿気が大して抜けなくてもいいっていうんだったら、うん、昔ながらのゴム引きのカッパ、
はい、
が一番あの濡れないんで。
そうね、だから僕もあれなんだっけ、東日本大震災があって、
はい、
あの計画運休みたいにあの電車が間引きされてた時があって、あ、
はいはい、
ですごく混むん で、
うん、
で僕それ嫌だから、僕ちょっとね平常苦手なんですね、
はい、
あの混雑が、
うん、
でまあ混雑得意な人っていうのは今いないと思いますけど、
うん、
僕ちょっとあの息苦しくなっちゃうみたいなことがあるから、あのその時にあのちょうどあのうちに原付バイクがあったんで、あの原付バイクで通勤してたことがあるんですね。
あ、はいはい、
でその時にやっぱりカッパ1個買ってもらって、
うん、
もうカッパ着てバイクって全然楽ですからね、
うん、
どんなあの僕台風の時みたいなとこもそれ着てって乗ってたことあるから、うん、まあそれ危険は危険ですけれども、
うん、風はちょっとまた別なんでね、うんうんうん、
まあでもそんなに僕もスピード出すわけじゃないし、
うん、
ちょうどね、職場まで11キロぐらいなんで、
あっという間なんですよ。本当に自転車で行ってもいいくらい。
そうです、あの橋さえなければ自転車でいいかなと思うんだけど、
橋
がね2個ぐらいちょっとあるんで、
うん、
橋怖いんでちょっとね、
うん、そうなんですよね、
うん、
あのだから、うんと、まあ、別にゴアテックスをディスってるわけではなくて、
あ、まあまあそれはそれでね、
うん、例えばその山歩きとか、うん、するのにその汗が残るとこう、
はい、寒くなったりとかね、
致命傷みたいな、
ええ、
そのレジャーとかスポーツには絶対それじゃないとダメだと思うし、はい、
うん、
私なんかはその、ロードバイク、スポーツバイクを乗るときに着るからっていうので、
うん、
ウィンドブレーカーの他に雨の時用のやつがあって、
はいはい、
でもロードバイクなんて場合によってはこう体にね水かけながら走ったり
するから、ね、
だからそので途中どっかに寄るわけでもないし、
うんうんうん、
で丸1日どころか半日くらいしか走らないで濡れっぱなしで家に戻ってきてすぐ着替えればいいやっていう感じだから、
うん、
その5年でダメになるかもしれないゴアテックスじゃなくていいやっていう風なね、
うんうんうんうん、
ことだったんですけど、
うん、まあ今その自転車もあの愛好者の人がすごく増えてるんでね、
うん、
そういったそのウェアとかの対策とか、あとヘルメットですね。
あ、ヘルメットは絶対ですね、
うんうん、
そうだからゴアテックスのその雨具を買うくらいだったら、
うん
うん、もし予算が限られてたらね、
はい、
そっちはあのグレードを落としてでも、
はい、
ヘルメットのグレードを上げる方がいいなって、ただヘルメットもそのじゃ高いのがいいかって言ったら、
うん、
それはレースで使う用の軽量
化を目指したものだからね、うん、
だから逆に普段使ったらその1回地面に落としたら、
うん、そうもう保証できませんよ
とかってなるから、ほどほどのでいいんですけどね、
うんうんうん
うん、
まあでもね、あのちょっとしたあのまあその衝撃までその吸収できないとしても、
うん、
あの擦過傷みたいなのかなり防げますからね、あの擦り傷にならないようにとか、
あ、はいはい、
うん、あるとないとではもう、
うん、
運命の
そうですね、あとまあやっぱりアームカバーとかね、
はいはいはい、
日焼けするしないで全然疲れ方が違うし、
あ、そうですよね、うん、
目から入ってくる紫外線で本当に結構疲れるから、
うん、
そのアイウェアのこうスポーツサングラス
は
やっぱり、はい、あの形から入ってるわけじゃなくて本当に必要だと思うし、
いやそずっと眩しいもんだら大変だよね、あれね、
うん、だからあの普段のサングラスでも、まあ、度が入ってないと厳しいんですけど、いいんですけど、やっぱこう横までこう回り込んでる
で、ね、
あの形にはやっぱ訳があるっていう、
そうだ、まあそのために作ったようなもんですからね、
うん、
まあ他のスポーツにも使いますけれどね、
うんうん
うん、やっぱりで意外とでもちょっとカジュアル化したんで、クロスバイクとかロードバイクっていうのが、
はい、
ちょっと意外と危険なね、あのもうむき出しでそのスピードに乗りますかみたいな乗り方してる人も多いですけどね、
うん、なんか普及はすごくして、乗ってる人の人口増えてるんですけど、うん、まあ割とスポーツティーな、
うん、
あの乗り物だから、
はい、
うん、新しい人がどんどんその若い人が供給されるというか、
はいはい、
そうするとその人たちはまたゼロから知識ゼロからスタートだから、うん、一回こうできるようになった人がマナー守って乗ってても、うん、毎年そのそういうこと知らない人が参入してくるっていう意味では、うん、なかなかね、
まあでもだからある程度やっぱショップの人なんかの啓蒙もなんかあった方がいいような、いいの、まあ、僕はショップ行ったことないか分かんないんだけど、
うん、でもショップがねなんか まちまちなんですけど、うん、
ね、
そういう啓蒙もしてるようなショップだとやっぱり自転車が高くて、
あ、なるほど、ね、
そうするとその通販で買っちゃうと、はいはいはい、もうね啓蒙される機会が、まあ、啓発か、啓発される機会がない、
うんうん、この間そういえばなんだっけな、あるポッドキャストの配信者の方が、
はい、
お兄さんから、
うん、
あのお子様用にね確かね自転車あの買ってもらってた あの一度も組み立ててないっておっしゃってる
人、組み立てた折りたたみなんですか。
いやなんかねバなんていうのどういうあの売り方なんだかちょっと分かんないんだけど、
うん、
組み立ててない自転車を持ってるらしいんですよね。
はい、
だからなんか例えば組み立てるとしたら、
うん、
あの自転車屋さん持っていくとかそういうことしなくちゃいけないんじゃない
です
か。
そんなプラモデルみたいなものをもらっちゃったんです
ね。うん、なんかのこと言ってました、
ね、あの自転車のショップに自転車がこう届く時って、なんか七分組とか八分組って言って、はいはいはい、箱にこう厚み15センチくらいの箱に入るように、
あのバラして入って
る、うんうん、ある程度組み立ててあるけど、うん、完全に組み立ててない状態で、うん、自転車が箱に入ってるらしいんですけど、うんうんうん、そんな感じなんです
か、ね、多分ね、
うん
うん、で、あのその お兄さんはだから自分で組めるんだろうけれども、
あ、
うん、
でもどうなんだろう、その自転車屋さんってさ結局自分とこで買ったんじゃない自転車をさ
あ、
ま
あ、
もちろんお金を払うとしても、
うん、
組み立ててくれるのかね。
いやでも組み立てるサービスはあると思いますけどね、あの料金はかかる
んだ、うん、そうそう、料金をちゃんと払うつもりなら、うんうんうん、でそれがその自転車買う値段
とまた、ね、
とあんまり変わんないみたいな値段、
あ、
まあ、その自転車のどれくらいの自転車買うかにもよるんですけど、その5、6万円とか10万円くらいの自転車を組み立ててもらうのに、
ね、じゃあ2万円とかね、
そうそう言うとえっていうふうに5000円くらいじゃないのっていうふうにね、うん、思いがちだけど、う
ん、まあ、だから組み立ててないって言ってもな、まあ、車輪がなんかついてないとか、なんかそんくらいの話なのかも、ちょっと詳しい話じゃないんで分かんないんですけど、
うん、まあ、そのスポーツバイクであれば前後輪は簡単に自分で研ぎつけられるはずだし、
でもほらそれでもさ、それはやったことある人はそう思うだろうけど、
うん、
知らない人はね、
うん、そっか、自転車をそういう形でもらうことがあるんですね、
うん、うん、
巻貝さんちもそう、自転車あったはず。
あ、おきっぱですね、まあ、
うん、もう乗られました。
僕乗ってないまだ、
うん、なんかね、
うん、
乗ろうかなっておっしゃって、
そうそう、あの放ってあるんで、
季
節いいからどうかなと思ったんで、うん、で一応なんか全部揃ってるんで、
ヘルメットは貸してもらって、
そうで、あのなんだっけ、うん、あのこうサイクルのコンピューター
、あ、はいはい、
あの一応全部揃ってるんですよね。
サイクルコンピューターはとりあえずいらないような気もするけど
でもさ、いやいや、あのさ使ってみたいじゃん。
あ、まあね、
だけどギアがある限り、
まずはあれですよね、あのシューズもその足のサイズ同じだから貸してもらうんだとすれば、うん、その、うん、ペダルにつける足を固定するから、うん、そこの練習からですよ
ね、うん、あ、買っちゃってね、
うん、怖いです、うん、でそれで若い息子さんですよね。
そうです、
男性用にそのバネの強度が
弱く
してないと、その巻貝さんが普段運動されてないのであれば、外したりつけたりする時のこのパチンっていうのに結構ふくらはぎに力がいるかもしれなくて、そのせいで足がつるかも
そう、鳴らしは必要ですよね、
うん、で立ちこけとかしたら多分、ね、ね、怒られるよね、
うん、まあでもね、ちょっとね、僕ん家のその住まいの前の道がほとんど 車通りのない、
うん、
よくジョギングされてる方も多いんですけれども、
うんうん、
真ん中に街路があって、うん、往復一車線ずつっていう抜け道があるんですよね、うん、でそこをなんかちょっとさーっとぐるぐるでもね、
うん、まあでも最初の1回はその1時間くらい時間をね取ってもらって、うん、
ああ見てもらってね、
そうそう教えてもらった方が乗り方とか降り方とか、うん、
そ
そね、その
いきなり乗れないよね、
ペダル の、 あの足の着脱の仕方とか、うんうんうん、あとヘルメットをちゃんと貸してもらって、
うんうん、
あとそのブレーキとギアがどっちがどっちとか、
はいはい
はい、あとこう本当に急ブレーキかけると、
うん、
うんとママチャリと違って本当に効くんで、うん、そのブレーキの握りのね、
うん、
強さとか、
うん、
あとすごいやっぱそのサドルが高いと思うんで、
そうですよね、
うん、体格が変わらないんだとすればその高さで乗れると思うんだけど、
うん、
だけどそのサドルとその前ハンドルの、うん、高さが、
うん、
もし同じくらいかサドルの方が高いくらいだと、はいはい、すごいスポーティーなセッティングになってるんで、そこはお願いでサドルはちょっと下げてもらったとこから練習した方がいいかなとか、
慣れてからまあもう下げて
くる、ね、なんかこうトナイトロンの収録に巻貝さんが包帯姿で来るとか
うん、まあ、すぐなんか立ちこけしそうだからな。まあでもちょっとね乗ってみたいなと思いますね一度は。
はい、
うん、
似合いそうです、
ね、いやそんなこともないと思うけども、したらね天気のいい時じゃ会社乗っていっちゃうかなとかさ。
あ、会社の中に持ち込んでもいいんだった
ら。持ち込みます。
うん、うん、ね、外に置いといたらなくなっちゃうから。自転車自体はすごい軽いんで、うんうん、ひょいって持って、うん、階段とかも持って上がれると思うので、
うん、
うん
うん、
まあまあ、私も全然乗ってないんでこんなこと言っていいのかどうかって感じですけど、
うん、まあね、まああれなん、そうか、だからそのハマる時ってさ、やっぱりちょっと一生懸命やるんで、
はい、
あのなんていうのかな、その時はね、
うん、
一生懸命やるんだけど、
うん、
ちょっと敷居高くなっちゃうとふっとなんかやらなくなっちゃうってことありますもんね。
あります、あります、
うん、でそういったなっちゃうと、だからやっぱり、まあ、僕のギターじゃないですけれども、
うん、
あの再びやると出すのに、助走が必要で、あ、またあれやんなきゃいけないかと思うと、
うん、
余計ますますやんなくなっちゃうというね。
そうですね、うん、まあ、巻貝さんがねもうちょっとこうあのつくばに車で自転車持ってこられるような感じであれば、うん、あの、うん、ご案内するみたいな、自分も脱ぎ始め、もう一回脱ぎ始めのきっかけになるかなと思うけ ど、 ど、ね、そういう感じはちょっと難しいですもんね。
うん、まあ、うちも車あることはあるから、まあそれこそでもバラさなきゃ乗らないよな。
で、
あとキャリアがなくちゃならないし、
あ、ね、前後輪外せば後部座席に、うん、ありますね、乗っかるから、うん、そこはその前後輪さえ外せれば問題ないと思うんですけど、うん、
あれかなりそこ大きいですよね。タイヤ外すか外さないかでさ、
うんうん、
場所取る感じ、
そう
減りますもんね、
うん、まあ、もしかしたら、うん、前輪だけ外しても
通車
だったら、
ね、うん、
後部座席に乗るかも、
うんうん、
ただあの外したそのフロントフォーク、
うん、
とか、まあ、後ろにあの、車輪がついてた場所に入れる、
アタッチメントみたいな、
アタッチメントみたいのがあるんで、うんうん、持ち運ぶ時用のね、
はいはい、
それが入ってないとちょっとぶつけるとこうフォークとか後ろの底が痛むかもしれないから、うん、そういうものは必要かも。
なるほどね、
うん、よくキャリア、ルーフに積んでる人もいるけど、ね、あれも、ね、結構あのコツがあるみたいなので、
うん、まあまあそうですよね、かなりのね高さありますものね、
うんう
ん、あの下手すら高さ制限気にしないでとかなっちゃうとさ、
怖い怖い怖い、
ねえ、
うん、あと後ろにねつけたりするけど、
うんうん、あ、後ろにつけるのもありますね、
うん、普段のね車両感覚と違っちゃうんで、
うん、
よくそれもね、
うん、
よ、自転車がそれでとかぶつけちゃったっていうか、それで廃車になっちゃうこともあるから、うん、
まあまあそんな夢みたいなこと言ってもあれですけれどもね。
そう、まあ、私もな、うん、なんか3台も自転車持ってるんだから1回ぐらいそろそろ乗れよって感じなんですけど、
うん、プレイはこんなもんでもいいかな、
うん、なんか自転車の話
になっちゃう何の話になっちゃったんでしょうか。
秋の、うん、学問の秋、読書の秋、スポーツの秋、
そうですね、うん、まあちょっと、まあ、まだでも日差しは強いな、 うんうん、まあちょっと今日は楽しみなことありますので、ね、
はい、
そっちがメインですから、
ね、はい、そうですね、
うん、ではお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
暑かったね。
うん、
さすがに。
はい、
野外野生絶滅種コシガヤホシクサを守る体験講座第2回開花の改札、2021年10月3日日曜日、13時半から15時佐沼柳ワンド、
はい、
という体験講座でしたね。今回はまあ僕2年前か、
はい、
に参加したものは実際に保護して植えてるところね、
うん、
そこにしか行かなかったんですけれども、うん、今回はちょっとこの沼の、
はい、
なんていうの、水辺まで降りてね、
はい、
だいぶ水位を下げてる状態だったのかな、あれ、
うん、毎年なのかちょっと分かんないんですけど、今年は、9月の頭くらいに水位を下げて、はい、
うん、
今日が10月の頭なので、だいたい1メートルくらい、
1
メートルよりもっとかな、うん、なんかここまで水があったんですよっていう線が、
堤防、ね、のところをね、
うん、護岸のラインにこうタイヤが結びつけてある場所があって、であれはその
船がってあるところですね、
ぶつかっても、うん、傷が船につく、うんうん、先につかないようにタイヤがあるところがあって、そこが水位だったから、
うん、普段のね、
うんうん、そこから1ヶ月くらいだから、もう水が干された状態になって、
うん、
で新しいその水際の位置に、うんうん、漂着している水草があるのを探しながら歩くっていう、うん、
はい、そうですね、
はい、
まあなんぼか、まあ、結構長いところヘリをね、
うん、
ずっと歩いて、
そう
で、その保護地区までね、
はい、
行きましたから、
はい、
結構釣りやられてる方とかね、
うん、
いたりとかして、
ね、ハゼ釣りかな、
うん、
で今までその、行ったことがなかったっていうか反対方向だったので、
ええ、
神社があって、
ね、神社ありましたね、
こんなとこあったんだって、
う
ん、
まあ、結構鳥居もしっかりした、
はい、
大きい神社ですよね、
うん、でそこでそのうん、水草が生えてるわけじゃなくて、
うん、
落ちきれたのが流れ着いてるようなものとかが3種類あって、
はい、
大カナダモっていう、
はい、
よく金魚とか、ね、メダカの水槽に入ってる、
うん、
アナクリスって言ってたかな先生、う
んうん、一番なんていうの、本当は海外のものだから、
うん、
ってことあるんだ、でも、うん、そういう水そういうなんだ水生動物売ってるようなところとか、
うん、
アクアリウムとかね、
うん、
ああいうので買うものとしては一番ポピュラーなものになってきましたね、う
ん
う
ん、でそれからそのオオカナダモにすごくよく似てるクロモっていう、う
ん、はい、
なんかこれがなんか見分けがねつかないんですよね、見分けポイントがいくつかあるみたいだったけど、ぱっと見ね、手に取ってこう見比べたら分かるのかな、う
ん、まあ先生もだからじーっと見てああこれクロモですねって感じだよね、
うん
うん、あと公害公害もっていうのもね、はい、ありましたね、
うん、クロモとオオカナダモはこうザ水草っていうか金魚のあれに入ってるやつで、公害もはそのうん、イネ科のあのススキみたいな葉っぱで、
うん、
でやっぱり葉っぱの縁にすごいギザギザのノコギリ状の表紙があって、ええ、それがその、うん、私が拾ったのは根っこ付きで、うん、それは根っこがだからついてて、うん、抜けた状態で流れ着いたやつ、
うん、
で、うん、結構もう葉っぱが傷んでたんだけど、そのギザギザのとこはしっかり残ってるような感じで、
うんうんうん、
この3種類がその、まあ、自生している水草っていうことで観察できたものでしたね。
そうですね、
はい、
あとまあ青子の説明とね、
あ青子ね、うん
うん、まあちょっとそうするとこう酸素が少なくなってみたいな、
ね、うんうん、
あんまりたくさん発生すると、
うん、
でも栄養の多い水に発生しやすいんですよね、
うん
うん、まあ、だそうやってその佐沼の水草を探そうっていうことで、
うん、
水位が下がってることもあって、
うん、
そういうね散策をしながらっていう工程が今までとはちょっとね、
はい、
今までは前回とは違ったあれになってましたね。
そうですね、だから
それで、そうやって歩いて、
うん、なんかやっぱりちょっと今年はその越谷星草の、うんうん、植生とか植栽して試験している場所のこう生え方がいまいちあまり良くない、成績が良くないみたいな風におっしゃってたこともあるし、
はい、
それからその密を避けるために一箇所に人が たくさんね止まってる時間を作らないようにっていうこともあって、そのたくさん歩くようなあの工夫もされてたみたいですね。
そうですね、ずっと集中してそこにいないようにね、
うん
うんうん、まあいつも通り、
はい、
その保護区のところで、
はい、うん、
今回は、うんと開花調査、
はい、
ってことで、
うん、まあ、開花っていうか花が咲いてたけど、
ね、
あの何個生えてるかっていう数の調査、
うん、そうですね、
うん、
まあその実験区があるんですけれども、
はい、
そこの区分けした中をさらにこう分割して、
うん、
あのこの位置に本当は、まあ、の平均して植えてたものがああいうふうに残ったってことなんですかね、あれね、
うん、あの
だから、残りやすさが
種まきをして、うんうん、でそれで100株とかたくさん芽が出てたのを、
ええ、
そのまま育ててるうちにだんだんその長方形のあれ、1メートル ×70 センチくらいをこう 5×5 のこうメッシュに切ってあって、こう道糸が引いてあって、
ええ、
でそのメッシュの中の一つのマスに何個生えてるか数えてくださいっていうのが、
うん、
最初はだからまんべんなく種まいたのに偏ってね、最終的に
そうですね、まあなんかいろんな理由があるんでしょうけどね、うん、
開花の間までに、
うん、
残ったのはこれとかあって、う
ん、であのだから面積的な位置関係の違いと、
うん、
その区画の中のさらにあの分布の違いみたいなね、
うんうん、
そういう調査でしたよね。
そう、あの段々畑っていうか棚田みたく作ってあって、ええ、でそれで今水位が下がってるけど、
うん、
水深が多分その一番下の段と一番上の段で違ってて、
うん、
水深による残りやすさっていうのを多分実験してるんだと思うんですね、あれ。
そうですね、
うん、
まあ一応だからそういう、本当にその実験の、
うん、
への参加ですね、これはね、
うんうん、
あの研究上の、
はい、
うん、でそれをやって、
うん、
数えた、結構お子さんがね参加されてたりとか、小学生とかもっと小さい子がね、
そうですね、あの赤ちゃん連れてこられてる、ね、方がいたり、
うんうん、
あとその、一番最初に参加者が集合して、
ええ、
その名簿と照らし合わせてる時に、うん、1年生とかね、
そうですね、
言ってる子もいて、初めて来てる子とかで、うんうんうん、
だから、こういうそのなんていうのかな、ものが開催されてるっていうのをなんとかなんかサーチしとくのね、知ってる人いないとね、
うん、まあきっと植物園の水草展とか、うん、あと一応、うんうん、イベント案内がホームページに載ってるので、うん、そういうので、
うんうん、だからある意味なんかすごくこう羨ましいなって僕思いましたけどね、
うん、
こういうのに連れてくる親御さんがね、
はい、
いるってことだから、
はい、
なかなかこういうものに興味がない、まあこういうものに興味がないのっていうか、そのかなりこうアンテナをこう広く持ってないと、うん、まあ植物園自体もやっぱお子さんが連れてる人多いですけどね、
うん
うん、キノコ店なんかもお子様いっぱい来てたから、であの最後、まあそうやって集計して、
はい、
で最後にあの今大学院生の1年生の方がね、
はい、
今こういう新しい研究を、
うん、
あの実験的にねやってますっていうことを説明されてね、
はい、
うん、
その越谷星草のこの試験区での栽培っていうのは、
はい、
当初始めた当初はかなり成績が良かったっていうふうに先生おっしゃってて、
はい、
ただその後だんだんこう徐々になのか段階的になのか分かんないけど、
うん、
思わしくない生育が、うん、っていうことがなぜ思わしくないのか、
うん、
っていうのを今調べてるフェーズで、
うんうんうん、
で1個はその外来種の
そうですね、
カメとかが食べちゃうっていう食害っていうのがまずあって、でそれでコシガイホシクサだけ生えてると、そのコシガイホシクサだけ、その集中的に食べられちゃうから、うんうん、それでその在来種ではないけどさっきのオオカナダモとかがいると、あのそういうのがものがある方がのそのコシガイホシクサが残る率が高いみたいだから、そういう、他の単体でその保護するっていうことではなくて、強制的に一緒に生えているその盾になってくれるようなというか、っていう水草が、あのもう残していくっていうようなことも今やって
るとか、まあ、それも試してみるというね、
でそれで今 の, その大学院の1年生の、人は、開花してその花粉がどういうふうに移動してるかっていうのを、なんか調査してるって言ってて、
そうですね、
でそんなのどうやって調べるのかなって思ったら、その開花している花に、紫外線を当てるとこう蛍光を発する粉をかけておいて、でそれで、ま、丸1日経った後、その粉を昆虫が他の花に運ぶから、そのどの、花から来たか多分分かるように、粉がね、だからこの A っていう花につけといた粉が、周辺の何センチとか何メートルとか離れた場所にどれくらい虫によって運ばれてるかっていうのを、しかも傾向でこうカウントできるって言ってたから、定量的に、距離とか時間とか、
まあ、移動の仕方を ね、分布の仕方をね、
っていうのをその調べてるっていうのをね、あ、そんなことしてるんだって思って、
要するにドローンで上空から撮影して、ケースをね設置してある、
だからミツバチの巣箱的にね、こことこことっていうふうになってて、でそれで
その区画ごとに調査っていうね、でも全部いっぺんにしたらなかなかできないんで、今日はここ今日はここみたいなね、朝ここにこの粉まいて、それがどこ行ったっていうのをやってっていうのをこう繰り返してやってるって言ってましたね、
で、まあ、あとはさっきの矯正してる何か他のものと一緒に植えた方が成績がいいのではないかっていうのは、以前はその、水位で言ったら一番陸に近い方っていうのかな、池から遠い方の小高いところに大きめに囲ってある場所は、2年前に来た時はコシガイホシクサしか植えてなかったんだけど、今はヒルムシロって言ってたかな、と混ぜ植えにしてあってね、
そこもちょっと数えるの大変そうでしたけどね、
なんかね小さい子のね、とお母さんが一緒に数えてたけど先生と、
私たちがちょっと担当したところもあのごちょっと群衆になってるとこがあって、なんだかよく分かんないというね、
1,2 とかあって、あとそのマスの外にはみ出してるやつも、はどうするんですかって聞いたら、それはそれで
外で買ってして数えてください、
枠外に何個あるって書いてくださいって、そうなるほどとかね、
まあでも本当はあれ枠の中にいたはずなのが、あそこの枠飛び越えてあっち行きましたって話したからね、
そうだから
木の枠があるんですよね、
枠の中をこう長方形だけど 5×5 に大体切ってあって、だからその中に種をまいたはずなんだけど、その水がね波があるからさ、ザバザバってきて種が枠外に出ちゃって、そこで育つっていうね、
そうですね、
で種も数えてまいてるかもしれなくて、
そうですよね、この近くここに何個ここに何個ってね、
だから100粒とか数えてまいて、その生存率が何パーセントで、でこう、この四角の中のここら辺にたくさん残りやすいっていうことをまあ調べると、どういう条件で野生復帰させやすいかっていう条件出しをねされてるんだと思うんですよね、
でその野生の状態に復帰っていうのが、またそれを野生と言っていいのかなんだかっていうのがさ、やっぱり微妙な問題がやっぱ先生たちもこう悩まれてましたね、なんか
そうですね、
なんか保存はしたいんだけれども、でもともとここにいたものだから、ここに生やしていいんだっていう話なんですけれども、
ヒヌマのものはね、でここから取ったものをそのじゃあコシガヤって名前の通り、コシガヤに持ってって、 そこに植えることの是非っていうのがとても悩ましいってことですよね。越谷ではもう絶滅しちゃってるみたいなので、
なかなかね、難しいっていうか、この辺だからガと外来種の問題とかね。
そうですね、ミシシッピアカミミガメいましたよね。
いましたね、で、あのその沼にいる、あのいたあの水草の、あの説明されてる時に、あのやっぱりそのこの大カナとカナダ、
大
カナダモが、やっぱりこういうふうに自然に流れ着いてきて、でもこうやって流れ着くと根が生えるっていうそういう水草の性質だから、あのこういうふうに生えるんだけれども、逆に今度アメリカの方でこっちのクロモが、あの外来種問題になってって、それそういうことよね、
だからこの場所においてはっていうね、あの特定の生き物が常に悪者ってわけじゃなくて、その環境においてとかその閉鎖水面においてっていうふうに常に考えないといけないから、
だからまあだからその自然にまあ流れ着いてくるものはまあ、僕はある程度しょうがないとは思うんだけども、こうわざとやっぱ植えちゃうとかね、それこら辺がちょっとなんかあると、すごく壊れやすくなるのかなって。なんかこっちの方のさ、あの黄色い花なんだっけ、すごいなんかいっぱい生えてたやつ、
オーキンケイギクかな、あれも特定外来生物に指定されたやつですよ ね。
でも意外とやっぱなんか植えちゃってる人綺麗だしね、
だからきっと知らなくて、でその外に生えてるやつを持ってきて自分家に植えたりするんだと思うんですよね、
なんかそのまあ難しいと思うんだよね、で、あのこの間言ったあの水草のハスなんつったっけ、
オニバス
か、
あのトゲトゲのやつ、
あのいやいや、あの金魚鉢によく入れちゃうやつ、
浮いてるやつですよね。
そう。ああいうのも、まあ割とポピュラーに売ってたらさ、
売ってるのはあれまだ売ってるんですよね。で、ああいう浮くタイプでウォーターレタスとかっていう名前のやつは、あの特定外来生物に確か指定されたんじゃなかったかな。
ああ、なるほどね。で、それがだから指定されたっていうのもさ、あのそういうのに興味ある人はさ見るんだけど。そんなに見ないもんね。ニュースになってたとしても、目に触れるかというと、そんなには触れないもんじゃないかなと思うんだよね。
まだそこまで植物の方はそこまで、もともと植物そのものに興味がない人の方が多いから、でせいぜい多分あのブラックバスとブルーギルはね、になったから、あれと同じなんですよっていうふうに言えば、あそうなんだってことで分かりやすいのかなって思うけど、そうだから今メダカが流行ってて、飼えなくなったメダカをこういうところにザーって流しに来るとか絶対ダメだからっていうのを、そのメダカを売っている場所にもう貼ってあったりして、そういうのはだから進んだなって思いますよね。
なるほどね、まあその売る方も、やっぱりその考慮しないとっていうこと時代になってるのかもしれませんね。
なんかその販売するときにそういう説明をしなさいっていうような業界的にもね、ガイドラインがあるんじゃないかなって。
そうですね、そうしないと、まあ丸ごとこうなんていうのかね、あのまあバッシング対象になっちゃうような場合も考えられなくもないから、
まあ、だって販売が今度はあのしちゃダメってことに変わっちゃったら、そしたら売るものなくなっちゃうっていうこと
ですよね。だからそういうことにも、あの世論にはやっぱりちょっとあの世論に配慮しろっていうんじゃないんだけれども、配慮するのも必要だろうっていう ね、まあ、そうやってまあだんだん世の中って少しずつ変わってくるもんだと思いますけどね、何が正しいというのはなかなか言えないんだけど、まあそういった感じで、また多分この傾向だと、今度あれがあるんですよね、あの種の採取、それはあの実験植物園の方のバックヤードでやるもんですけど、それはあのぜひ開催したいということはおっしゃってましたね。まあだから屋外だからいいのかとかなんとかは言えないんですけれども、まあそんなにまあ密集するわけでも、まあでも まあこれも何をもっていいのかっていうのはなかなかちょっと言うの難しいんですけれども、ね、
うんうん、で特にあの今日もお子さん連れの方がいて、うん、まあ、ワクチンっていうことで言うとまだ12歳未満では接種、ね、うん、しませんね、してないからっていうこともあるし、
うんうん、で、まあ、今回特に思いましたけれども、あのできれば長靴ね、
あ絶対長靴、
ここ三沼は、
うん、
長靴絶対必要ですね、
うん
うん、僕もあの普通のスニーカーというよりはちょっと防水スニーカーみたいのもともと履いてきてたんですけれども、うん、一応あの完全防水の、うん、あのちょっとショートブーツぐらいのね、
はい、
あのあれはトレッキングとかそうハイキングのやつで、ね、スパイクがついてるものですけど、
あ
だけどあのまあ一応防水なんで、
うん、
あのそれ持ってきたの履き替えといて、
うん、
あよかったなって多少ジャブジャブ入りましたからね。
そう今回は結構ね、うん、なんか波打ち際というか、うんね、10センチくらいのとこかな、ね、水深で言ったら、
うん、で、ね、あのあとその大学院生の子は、
うん、
あのあれ長ゴム長っていうの、
あ
胸胴長、
うん、
であれ池の中ジャブジャブって、あ沼の中ジャブジャブジャブ
って、ね、腰のあたりまでね、うん、ちょっと行ってきてとか先生に言われてね、
うん、まああの姿はあの先生よく海外とかではね、うん、あのよく見ますけどね、
危機としてね、
うん、そう俺が行ってもいいんだけどなんつって言ってまで、ね、うんうん、まあそういうフィールドワークやられてる方っていうのはそれがまあ基本ちゃ基本だ、う
ん、ね、やっぱりその野外で生き生きとされてるところを見るのも醍醐味の一つなので、
う
ん、
そうですよね、
うん、
まあ多少時間でも時間厳守っていうことで、
時間厳守でもう3時になったら
切りましたね、
うん、通い終わってなくても、うん、もうあのあとは自分たちでやるのでる、うん、まあこういう季節柄で、
うん、
人数も減らしてこの時間でっていうことでやってるものだからっていうことで、
うん、
うん
うん
うん、お土産もらってね、
あそうだよね、
うん、
あポストカードだよね、
とあとノートも
ノートですね、ノートはなんか以前もあの、
うん、
セミナーの方だったかな、ここでもらったんだったかな、
ね、ここじゃなくて、うん、多分3回目前3回の3回目の
種取りの時に、
うん、
あお疲れ様でしたってことで言われたんで、
なんか夏休みのさなんかラジオ体操のあれの交換みたいですごい嬉しかったんだよね、うん、
あの僕はあれは一冊目はいろんなあの多分ソナエトロンのメモみたいのに使ったかな、
はい、
うん、あまあだってノートってやっぱり僕はドライモン取っとくっていうよりは
使
うもんだねなって思うんで、
うん
う
ん
うん、あのそうやって生かしてね、
そうあのなんだっけジャポニカ学習帳みたいな作りのやつで、そうそうそう、うん、
であの表紙にね、
うん、
あの越谷星草が
写真が、ね、
写真が、
うん、そう
あれはだからどこかと協力してて茨城と協力してて、
越谷市じゃないのかな、かきっと、
うん
うん、
とそのコラボ作品だと言ってますけどね、
うん、ねだからあのまあ、子供お子さんがねもらえるのかなと思ったら大人ももらっていいんですかみたいに、
うんうんうんうん、まあ、たくさんあとあれですね、こういったものに参加するときに事故が起きたときとか の, あの多少の保険がかかるんで、うん、
この野外のやつは
1人50円がね、
うん、
大人の人はかかるのかな、子供もか、
うん、きっと参加者1人当たりっていうことだと思うので、
うんうん
うんうん、
まあそれはまああの必要経費ということで50円はかかります
ね、うん、
まああとはでもまあボランティアとかいうかまああの無料講座なんでね、
そうですね、
うんうん、
なんか植物園で開催してないし、
うん、
この公園の駐車場も無料だし、
うん、そうですね、
そういうことでいうと今回は本当にその50円しかかかってないっていう、まあ、交通費はねそれぞれここまで来るしかないんですけど、植物園で開催の時は植物園の入園料はねだってかかるわけで、
うんうんうん、あまあ
はい、
そういったことでまあ、
うん、若干夏バテ気味、
ああまあね、まあうん、まあ水分補給しながらね、
うんうん、
であのまあ帽子とかも、まあ、用意してきましたから、
はい、
絶対帽子も必要でしたね、
うん、やっぱ帽子持ってきて正解、
あのまだやっぱ10月9月10月っていうのはあの晴天になれば あの気温が下がっていても、
うん、
あの日向はあの直射日光のね疲れがありますから、
う
ん、
そうですね、
あの特にお子様なんかはその、
うん、体小さいからね、そう、あとなんかこう首に巻くタオルとか持ってきてよかったなって、
うんね、あの首のところがね日当たると、うん、辛いんですよね、
うんうん、でまあ蚊もねいなかったしよかったなって、
うんうん、まあまたこうやっぱオープンエアのものはいいですね、
うん、
あのまあ座学もいいけども、
うんうん
うんうん、まあということでまたあのこういうものがあったらね、
はい、
あの参加して、
うん、
まあ最近はだってこうやってまあこれが何の放送でしょうかってことにもなりますけど、
はい、
あのぜひこう皆さんがねそのこういうのに参加してみたいっていうね、あの気持ちになられたら嬉しいなと思うんですけどね。
そうですよね、
うんうんうん、まあということであの長丁場になりましたが、はい、お疲れ様でした。
はい、
備えとろん